問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りのそこから、大谷さん、築地入船、他各社の提供でお送りします。
神田伯山の車買い取り講談。車買い取りのそこからは、査定引き取り書類手続きどれも0円。お客様の悩みをバッタバッタと投げ倒し、ここで必殺高額買取。0120-590-870。車の買取販売なら、そこから。
築地船戸の味。
神田伯山でございます。おせち料理には、築地入船の伊達巻を。
築地船戸の味。
神田伯山です。黄色と白、二色に秘めたおもてなし。築地入船の錦卵。
ママ。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、私こと神田伯山、41歳にして X こと旧 Twitter でバズりました。このラジオの収録段階で 2.4 万リポスト、 9.3 万いいね、コメント875、バズったので宣伝します。
集英社より神田伯山対談集聞く発売中です。
ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは、講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の里健さんです。ってことで、とうとう笑い屋の重藤がストライキを起こしまして、あのギャラじゃ笑えないっていう。で、なんかね、風の噂に聞いたところ、重藤くんは今どこかで何かをしてるらしい。まあ本職が時松だから、多分ひょっとしたら歌舞伎の地方公演とかに行って一緒に、あの歌舞伎の中でやらせていただいているのかも。それ詳細わかんないんだよ。どこで何をしても一切俺には教えてくんないから、ちょっとって言ったから。あいつさ、なんか調べたら、年内あと5回ぐらい休むんですよ。4回か5回。ガバッとさ、じゃあ11月全部休みます、12月から復帰しますとかじゃなくて、あいつサミダレ式に休んでくんだよ。だから、重藤里健、重藤里健って笑い声が毎回変わるからさ、リスナーが聞きづらくてしょうがないんだよ。あいつの都合で。だからなんかさ、ヤッターマンとか昔さ、俺のちっちゃい時代とか流れてたんですよ、テレビで。で、ヤッターマンがさ、なんか必殺技やるときにさ、びっくりドッキリメカみたいなポチッとなってなるとさ、あのヤッターマンっていうさ、犬からさ、口がグラーンって開いてさ、変なのが、にゃっ、ちゃっ、ちゃっ、ちゃって出てくるじゃん。あれ、毎週変わるんだよ。だからちょっと例え分かりづらいかもしんないけど、だとにかくみんな聞きづらいかもしんないですけど、ちょっとね、頑張って聞いていただきたいんです。でね、今回さ、工場でも言った通り、俺バズっちゃって41歳にして。あれやっぱね、41歳にして X で、SNS で初バズりすると、ちょっとホテルね、俺もね。一回バズりの味覚えちゃうっていうか、体が覚えてるから。で、何にバズったかっていうの知らない方も多いと思うんですけど、あのね、小学校6年生の堀くんっていう名前も出してるからいいと思うんですけど、中京テレビかなんかの記事で、その堀くんの自由研究の記事を俺が引用でリツイートしたんですよ。で、どういう自由研究かっていうと、堀くんは岐阜に住んでるみたいで、まあだから岐阜だからさ、なんか信号機のない横断歩道とかも結構いっぱいあるんだって。で、その堀くんが、小6だから塾に行くときに、その信号機のない横断歩道にこう手を挙げてると。したらさ、歩行者が優先だからさ、車ってさ、必ず止まんなきゃいけないじゃん。あれ、講習とかでも必ず教わるものでしょ？歩行者優先なんで止まるって。ところが、どういうわけか、堀くんがもう憤慨してんですよ。止まらないと。大人たちが、社会のルールを守らずに止まらないと。もう自由研究だっつって。夏休み自由研究始まって、堀くんすごいよ、もうなんかさ、足で稼ぐ刑事みたいな感じでさ、朝の7時半から30分おきに、12日間調べたの。 で、最も止まらない車が多かったの、時間帯とかさ、それがなんか午前の8時から8時半の30分間で、通り過ぎた車の数は平均 5.2 台とかさ、全部チェックしてんだよ。で、どういう車が止まんないかっていうのも堀くんチェックしてて、優しい顔のおじいちゃんはちゃんと止まってくれるんだと。で、トラックも止まってくれると。あと、いかつい兄ちゃんも意外に止まるっつって。じゃ、止まらないのは誰かっていうと、堀くん渾身の研究ですよ。おばあちゃんっていう。あれ、おばあちゃんって一般的なイメージ優しいと思われてんだろと。だけど、悪人はババアだっていう、堀くん渾身の研究なんですよ。で、もちろんね、おばあちゃんからしたらさ、やっぱそのさ、運転とかさ、集中しちゃってて周りが見えてないとかさ、慣れてないおばあ様とかもいるんでしょう、きっと。でも堀くんはそういうのに忖度しないから。犯罪者はババアだっていう、その意気込みですよ。あと、スポーツカーが全然止まんないみたいな背の低いやつっていうんで、だからそれと、おばあちゃん。で、堀くんが言うには、おばあちゃんが止まってくれませんと。おばあちゃんは優しそうに見えるけど、優しくないですって書いてある。堀くん渾身の研究だから。で、またそのなんか、親がね、教えてくれたらしくって、一旦停止しなかったら、反則金9000円取られると。で、堀くん調べたら、638台、止まらなかったから、かける9000で、574万2000円分、みんな罪を犯してるって言うんですよ。堀くんがそれ調べ上げたの。俺ね、これね、もううなっちゃって、中京テレビのこの記事見て、すぐにこれをみんなに拡散しなきゃ、つって拡散したら、もうびっくりするぐらい、もう拡散して、まあみんなに届いたってことで、まあ考えたらだから俺も世間みたいなね、小6の手柄を横取りしている。まあ俺のオリジナルは、忖度していない結論がいい、真実を突き止める自由研究と書いたんだけど、あと全部堀くんの手柄だから。でも考えたらさ、子供ってさ、前糸井重里さんとかも言ってたんだけどさ、自分のちっちゃい頃思い出してほしいんだけど、結構理不尽な目にあってんだよね。で、大人たちってなんか言ってることとやってること違うみたいなのも覚えてくんじゃん。で、その歪みが生んで、なんかおかしいおかしいおかしいぞっつって、突き止めた結果、おばあちゃんは犯罪者だっていう。そういう結論が出た。俺、それのシンプルさ。で、今さ、おじさん柔軟の時代だからさ、男性のことは攻撃してもいいけど、なんか、女性のことは攻撃しちゃいけないみたいな世の中の風潮もあるじゃない。で、しかも女性の、もう人生経験長いさ、この日本をずっと支えてさ、もう大変な時代を経て、そのおばあちゃんですよ。そのおばあちゃんを攻撃できるのは、小6の堀くんしかいないんだから。世の中的に許されるのは、自由研究だから。自由な忖度のない、もう本当にもう日本の夜明けをこう、ふわーって感じさせるような研究で、僕はちょっとね、グッときちゃっていいなと思いましたね。もっともね、おばあ様もね、多分、まあなんか運転が苦手でとかあると思うんだけど、で、今回ね、俺も堀くんの自由研究に負けちゃいけないと思って、41歳神田伯山ちゃんの自由研究してきました。で、結論から言うと、寿司がうまいっていう。いや、これちょっと深いんですよ。みんな当たり前じゃんって言うんですけど、よく伝統芸能とかってさ、偉そうにしてんじゃないですか、講談も含めて。俺もどっかで伝統芸能でって言ってさ、逃げたりするんですよ。歌舞伎とかさ、まあ、講談とか落語とか浪曲とかさ、人形浄瑠璃の文楽とか能狂言とかさ、まあなんかちょっとかしこまっちゃっててさ、多少税金も降りてるみたいな感じあるじゃないですか。でもやっぱすごいなと思うのが、寿司って、まあ、税金降りてないんですよね。それでいて食文化みたいなの守ってるんでしょ。で、しかも超一流の、第一線でずっとやってるわけですよ。イメージで言うと、寿司って。なんか、下駄履かされてないわけ。で、それを証拠に、やっぱ、キャバクラ嬢とかも寿司とか行くじゃん。キャバクラ嬢ってさ、別に高段階来ないじゃん。率先して、今日の白山はさ、とかさ、今日の勝利はとか言わないでしょ？今日の勝利の笹川の花貝最高とか、そういうの言わないじゃん。でも、キャバクラ嬢も、寿司の穴子が美味しかったとかさ、なんか、すごいマグロがとかって言うじゃん。で、なんかやっぱすごいなと思うのが、まず寿司って、様式美があるじゃないですか。なんか、入った瞬間に寿司屋のらっしゃいみたいな感じの、で、ちょんちょんって、そのなんかこう、なんでしょうか、縦関係もありそうで、このなんか握るまでに何年とか、そういうなんか伝統もあって、師匠と弟子みたいなのもあって、そしてなんか、あそこに入ると神聖なものを食べるみたいなさ、それでいてさ、じゃあ複雑なものなのかなと思うと、いわゆるシャリと、ご飯と、そのネタっていう、シンプルじゃん。もうとにかく、僕も、いろいろ高級寿司店に今回ちょっとね、堀くんに学んで自由研究で行ってきたんですよ。で、まあ大体ですね、10組ぐらいいるんですけど、10組中9組がね、愛人連れてきてました。つまりこれね、 寿司ってのは第一線だなと。キャバクラ嬢が香水をつけるのをやめてまで行きたいっていう。そういうことなんだよね。で、これでね、この前ね、山口さんとマネージャーの海鮮丼を食べに日本橋行ったんですよ。したらさ、もうランチですよ。1時間40分待っちゃった。で、そこにいるお客様、もうね、8割方インバウンドの外国のお客。で、2割ぐらいが日本人みたいな感じなんで。もうだからほとんど海鮮丼もインバウンドで他の人が食ってるみたいな感じなんですよ。外国の人が。で、みんなデリシャスみたいな、もうほんと外国の人の反応見てる、ウォーみたいな、ウーみたいな、ウォーって、俺講談で言われたことないよ、ウォーとか。だからやっぱ寿司が一番うまいよ。日本文化で天ぷら寿司藤山芸者とかさ、強いなぁと思いました。だから外国の人が寿司を喜んで食ってる映像を見たときに、というか現場で見たときにね、ああ、これだなと思いましたよ。だからなんか俺らも下駄履かされてるけど伝統芸能で、あ、ダメだ、寿司にならなきゃいけないっていう。寿司、だから俺も、いつか寿司みたいな講談やりたいな。ポップだよね、寿司って。いや、で、食ったらやっぱまあうまいんですよ。で、最後お茶漬けにして、もうそれもめちゃくちゃうまいわけ。ただ一個問題だったのが、おばちゃんが会計やってくれてて、そこでさ、あ、じゃあよろしくお願いします。領収書をちょっと神田で切っといてください。ラジオで使うから多分これ領収書切れるかななんて思って、神田でお願いしますって言ったら、そのおばちゃんが、なんかレシートがこううまく出てこなくて、領収書のカチャチャチャチャチャチャってやってんですよ。なんか出てこない出てこない人は、その間にインバウンドのお客さんとか後ろどんどん並んで、俺が悪いみたいになっちゃって、あ、すいません、なんか出ない出ないな、出ないな、出ないな、出ないな、つってて、あ、でも神田って言うからあなた、白山さんですか？怒りましたって。堀くんと同じ研究結果が出まして、ババアは犯罪者だっていう。ババアは害悪っていう。ちょっとすいません。僕が神田伯山なんですけど、今ちょっとそれどころじゃなくてみんな並んでらっしゃるんで、ちょっとその口を進める前に手を進めていただけますかみたいな。ごめんなさい、怖いなんていう。嫌な気持ちで帰りましたから、やっぱ堀くんと同じで、やっぱこう世の中のおばあちゃん、ちょっと自分の非を認めた方がいいんじゃないかっていうね。これは多分、2リツイートぐらいしかないと思うんですけど。で、今回ね、なんかね、X のなんか SNS で学ぶことちょっと多いなと思ってね。別のバズりをちょっとね、皆さんにご紹介したいんですけど、これちょっとみんなどう思うかなってところで、なんか習い事。友人の話らしいんですけど、結構これもうテレビとかでも取り上げられてて、勝手にですね、引用しちゃって恐縮なんですけど、なおさんっていう方。友人が子供の習い事の月謝を先生に渡したら、今後、あなたが恥をかかないように言っておきますが、こういう場合は、診察、ピン札がマナーですよと注意されたらしい。一部の習い事の先生って怖すぎる。で、これが、なんと2222万回表示なんですよ。俺のを超えてんですよ。9244リポスト。いいね 6.1 万。で、まあ、これなんですけど、これどうなんすかね。で、これで、俺は思ったのは、ぶっちゃけて、それ習い事ならピン札持ってくんじゃないって、それ振り込みなら振り込みでいいんですけど、なんか人から物を習うっていうのはある種その、まあ、茶道とかもそうですけど、ここはバレエらしいんですけど、師匠と弟子みたいな感じもあるから、で、そこで、まあ、普通にお金を持ってきてくださいって時に、俺やっぱくしゃくしゃのお札を持っていくのにはすっごく抵抗があるんですよ。そんなことになったら、シチュエーションでね。で、なとしたら、いやー、ピン札持っていくかなっていうふうに俺は思ってたの。したら、このなおさんに対して、ほとんど、その、ま、SNS ですから、その、マジョリティかどうかわかんないんですけど、まあ、みんなが、そうだよね、ダメだよね、なんだよ、そいつ、みたいな感じなの。で、人によっては、ピン札が礼儀みたいな、わざわざ3時までしか空いてない銀行行って、無意味な札交換やってこいみたいな、他人の人生を無駄に潰すことの強要を、自分のメンツのために押し付ける人格が大嫌いって書いてる人とかもいたりするんですよ。で、こういう意見が実は9割で、俺みたいな、いや、それは、やっぱ、指定とか、なんか習い事とは言いながらね、子供のとかでも、そういうふうになんか月謝で持ってくんだったら、まあ、ピン札で持ってくのが礼儀じゃないのっていうのが、実は少数っていうのを感じたときに、ってちょっと、僕は引いたんですよ。例えば、 うちのね、業界のことで言うと、まあ、それとこれとはちょっと違うからずらしちゃってるようで申し訳ないんだけど、例えば、まあ、いわゆるお年玉とかもさ、名だたる上の師匠方がさ、ピン札を用意してくれて、で、当時俺が前座の頃さ、もらえるんですけど、前座は、松之丞さんへとかさ、そういうのを書いて、で、俺は俺で今、もう上からもらった恩がありますから、今度は下の門にこう書くみたいな。で、必ずピン札で、しかもこう、名前も、その子のためにこう書くみたいな。外もらった方は、うわ、ピン札だし、うわ、あの師匠わざわざ私のために筆で書いてくれたんだって喜びがあって、その恩みたいなのが今度その子が真打ちとかになった時に下にこう渡すみたいな、こうなんか繋がっていくみたいな。で、必ず俺も梅、青、若の3人の弟子に対して地方行く時とかに、まあお小遣い、まあギャラつってお太郎とは別に小遣い渡す時も、小遣いですら必ずピン札を折って梅の城へって書いて俺の専用のポチ袋に入れて渡すんですよ。決して裸では渡したりはしないんですね。で、それをすることによって梅、青、若も下に同じようなことをするであろうみたいなのが染み付いている、特殊な文化だからかわかんないけど、このピン札で持っていくことがなんかめんどくせえの強いてんじゃねえよ、老害が、みたいな感じには、ネット上だと9割っていうので、もう俺は、バズりたいかなっていう。どんな炎上してもいいから、ってちょっと思っちゃったんですよね。なんか、ちょっとだからなんかこう、なんかそういう、あ、もう俺はずれてるっていうか、なんか効率性を取るんだみたいな感じにちょっと思っちゃうんです。で、やっぱ効率性を取らないっていう礼儀の仕方とかが崩壊してきてんのかな、日本でっていうのをちょっと思って。で、それで言うとね、その流れでちょっと皆様にご紹介したいのは、先週僕ラジオで、まあ、寄席文化の中で、うちの師匠がですね、楽屋訪ねてきて、まあ、出番だからね。で、82歳の人間高校のうちの師匠。で、白山ちょっと困ってんだって、どうしたんですかあったら、携帯見したの。だからなんかそのさ、ドコモのやつでさ、なんか、そのキャラクターがなんかが縦横無尽にこう動いてんですよ、うちの師匠の。で、うちの師匠そういうの疎いから、消し方はわかんないけど、白山消してくれないかとは言わずに、これ困ってんだよな、つって。で、そこにたまたま、うちの師匠の弟子の松木っていう19歳の子がいて、で、あと30歳のさ、俺の弟子の梅之丞ってのがいて。で、松木と、うちの師匠が、じゃあこれ、お前ちょっとやってくれよって松木に見せたら、これがちょっと消せません、つって。で、梅之丞、うちの弟子に見せたら、パッパッパッって消しちゃったわけ。で、その時ふっと俺松木の顔見たら、松木がちょっと辛そうな顔してたんですよ。っていうので、梅之丞、それは長押しで消せるらしいけど、消さなくて、松木の顔を立てて、すいませんでした、これちょっと僕もわかんないです、な方が丸く収まるよって言ったら、反論のメールが山なんだよ。神田白山様、はじめまして、次郎と申します。前回の弟子の話はちょっといただけなくて、師匠がスマホ操作に困っているのだから、兄弟子がささっと解決してもいいじゃないですか。合理的に動けるのが強いチームを作る。本当にドコモに行ったら、ドコモの人の時間も師匠の時間ももったいない。後輩の顔を立てる兄弟子、素敵ですよ。顔を立てるためなら合理性は問わないんですかね。なんか結果あんまり生産性がないような。みんなハッピーじゃない。ちょっともやもやしましたんで、思わずメールしました。もやっとしましたが、引き続き聞きますってことで、次郎さんから。バカ野郎ですよ。バカ野郎が他人前はもう、バズったこともないくせに。いや、一回たまたまバズっただけで、しかも人の小6の手柄を。いや、ね、いや、この人にもちょっと誤解があるなと思って、もう俺も本当はだからこのさ、重藤いないからエンタメ性っていうよりも、ちょっと主張が強くなるラジオになって、まあ、一瞬にして老害ラジオになっていくかもしれないけど、ちょっと聞いてほしいんですけど、ね、僕はね、大きく言いたいんですけど、ラジオで、すべてを言ってると思うなよ。それは俺はずるい言い方する。ずるい言い方するよ。もうはっきり言う。はっきり言うけど、俺は自分が悪くなるように、あえて先週放送してます。それはだから、俺の、まあ、なんていうのかな。意気地っていうか、意気なとこだよね。俺が全部悪いみたいな感じで、結局俺が悪魔みたいな感じで放送してるんですけど、本当のことを言うと実はもうちょっと奥深い理由がございまして、俺は梅之丞に後、本当のことで言うと、言ったのは、いや梅と、ちょっと来てくれと。あれはあの後二人ともできませんの後に、お前がこっそり調べれば、消し方とかってよくあるあるだから出てくると。で、それを松木に見して松木が、もう一回師匠のとこ行って、 すいません。ちょっと今、梅の城兄さんに教え終わりまして、ちょっと消し方が分かりましたんで、ちょっと、もう一回見せていただいていいですかって、松木が手柄を取る。梅の城が、もうできるんだけど、後でそのやり方とかを見て、これを松木に渡して、松木がやる。そうすることによって、師匠はどこもにも行かず、梅の城もフォローしたっていうのも分かるし、松木もちゃんと手柄を上げたっていう、この三方が、完璧になるわけ。でも先週の放送でそれを言うと、本当に俺が正義になっちゃうじゃん。だからあえてあそこは、なんか俺が横暴なこと言ってる、俺が悪いっていう風にしたの、先週。でもそれを、あえて白山さん泥かぶってんな、じゃなくて、他のやつもどんどん、梅ちゃんの判断は悪くないと思います、みたいな、カスどもがしてたよ、バカ野郎。行間も読めない。全部その子ままそっくり放送で言うわけないだろう。俺が悪いもの被ってんだろう。でももうこの放送はもう怒ってるから本当のこと言ってる。本当のこと言うと、うちの師匠と松木の関係が、今は全然いいんですよ。今はいいんですけど、その時ちょっと良くなくて、結構しくじってるみたいな感じもあったの。だからこれ以上松木をしくじらしたくないって、まあそれも言ってなかった。ね、前提条件で言ってなかったよ。野暮なことだから。でも俺はもう翌週は野暮になるよ。お前らの理解力が長すぎる。で、そこで、これ以上なんか松木を攻めたらあんまなんか関係が良くない一門としてもっていう状況がまずあり。でもそれ言うとうちの師匠とか松木を攻めることになるからあえて言わなかった。で今回言う。そうなった時に、梅がそういう風にした方が松木の顔を潰さない。これどういうことかというとですね、やっぱ寄席演芸の楽屋っていうのはちょっと特殊でして、かばうっていうことを結構美徳にしてるんですよ。これは寄席演芸に限らず日本文化そうね。歌舞伎でもそうでしょ。正岡だとか、雪舟合法合辻だとか、ちょっとあらすじ見てほしいんだけど、結構人をかばうみたいな。で、それって、江戸っ子もさ、なんか、なんて言ったら、弱気を助け、強気をくじく、強格もそうですけども、まあ、江戸っ子ってのは、こう、なんか自分の命も捨ててでも、なんか人のためにみたいなさ、得をするんじゃなくて損をするんだみたいな、そういう美学が結構溢れてる。で、そこで何が大事かというとね、この二郎さんにもお伝えしたいのが、世の中生産性、効率性みたいなことあるんですけど、そもそも生産性、効率性を追っていたら、講談やってないしっていうこともあるんです。で、例えば寄席とかも出ても、僕はね、落語家さんのメインのとこですから、講談師なんで、まあ言ったらですよ。まあなんか、一応出るっていうのはうちの師匠もね、僕もそこに入れていただいてるからあるんですけど、ぶっちゃけて、他の地方で独演会とかやった方が、お金稼げるんです。で、寄席出なくても全然よくて。で、寄席は、むしろ出れば出るほど鳥とか取ると、いろんな人にいろんなものを渡したり、YouTube 回したり、やっていただくと、莫大な赤字なんです。ね？でも、じゃあなぜ僕がやってるかというと、僕が講談師で落語家さんのとこじゃないから、出させていただいているというような恩があるから、それを広めるために自分以外が出てるところでも寄席が広まるようにって YouTube やったりとか、寄席に出たりする。それはまあうちの弟子が育ててもらってるから、そしてうちの師匠が寄席を愛してるからとか、その上から受けたお慕い返してるんです。生産性、効率性だけを取れば、寄席に出なくて脇で稼いでる方がはるかにいいんですよ。だから、そういうもので回っていないという世界だということを、まず分かっていただきたい。で、まあ生産性効率性っていうことを言うならば、それを追い求めるのであるならば、そもそも師弟関係じゃなくていいんです。スクール制でいいんですよ。生徒とか。だって俺月謝もらってないし、茶道の先生とかみたいに月謝もらってないので、全部あげる一方なんです。それは上から受けた恩を下にってことなんですね、僕の中でね。まあわかりますかね。ちょっとここまで二郎さん詰められると思ってないと思うんですけど、そういうようなものがあるわけ。で、さらに、なぜそういう効率性の悪いことをしてかばったりするかというとですね、例えば私がですね、前座の時代に商店でおなじみの歌丸師匠のクソ高い三越とかで売ってる200万ぐらいの、一回シワがついちゃったら二度とそのシワを取り除くことはできないと言われてるものにシワをつけまくったわけ。前座の頃もありえないぐらい。で、歌丸師匠が翌日、誰だ昨日畳んだのは。もう怒ってんだよ。もう、頂点の歌、権力者で会長だよ、当時。こっちはもうペーペーで、しかも講談だよ。ブルブル、ブルブル震えてるわけですよ。で、誰ですか、これは、つって。で、した時にさ、俺も手あげようかな、っていうふうに思った時にだよ。竜亭こちらくっていうさ、先輩の落語家がツカツカって歌丸師匠のとこ出て行って、すいません。僕が畳みました。ああ、チーボーか、ジャーショーがね、お前だったらな、なんてケラケラって笑って終わったわけ。で、こちらく兄さんは何もしてないんだよ。で、俺がその後、こちらくらにさんのとこ行って、すいません、兄さん、ちょ、かばっていただいてって言ったら、いいんだよ、俺もかばってもらったからさ、とかって言うんだよ。これ、生涯忘れないんですよ。この情の文化。 生産性とか効率性を求めたら俺だけがこう悪者になってそれで終わりでしょ。違うだろ。ドラマが生まれるんだよ、そこで。かばったりすることに。で、俺はこちらカニさんって年下だし、あの人なんか年中遅刻癖があって反社会的な男だけど、そこに関してものすごい俺は、すごい尊敬してるわけだよ。年下だろうが、落語もうまいしね。っていう、そういうのが生まれるわけ。これを学ぶのが寄席の楽屋なんです。自分が得をして、その後輩に損をさせるみたいな絵面が一瞬でもできるのはあんまり良くないよっていう、僕は梅の嬢に対して、したら梅の嬢もすぐに、あ、そうですか、分かりましたって分かってくれたんで。分かってないのはリスナーだけなんですよ。分かるか、お前たち。お前たちだけが情を分かってない。松木くんは嬉しかったと思うよ。梅ちゃんにそんなことしてもらって、だって師匠だってほっこりほっこりの良くなったじゃん。ドコモショップ行かなくて。バカ野郎。そういうもんじゃねえんだ、バカ野郎。あのな、X でいろいろなんか事件が起こったり炎上したりすると、みんなね、境界が曖昧になってる。自他との。自分と他人の境界が曖昧になってる。ここはあくまで寄席の世界。伝統芸能というちょっと特殊な世界。そこで学ぶ情、あ、かばってもらったな。したら、講談の中でかばう話があったらそこに生きるわけですよ。で、そういうような、ちょっと普通じゃないような、生産性じゃない、非効率の情みたいなところを学ぶところなんですよっていう。だからむしろ、得しちゃダメ。損してこそ、あいつは立派だねって言われるというのを、みんなが薄く共有しているところが、寄席なんですね。まぁ、ちょっと伝わりづらいかもしれない。伝わりづらいかもしれませんね。で、そういうのを俺は、まぁ、先週アピールしたいから、いろいろ、ファファファファ言ったの。だけど、本当のこと言うと、俺は文化を守りたかったんだよな。スーシーなんだよ。スーシーなの、俺は。要するに、俺はこのラジオが寿司みたいなラジオを目指してるから、で、あんたもね、二郎って言うからには、なんか、すき家橋二郎の末裔みたいな感じなんだから、寿司ラジオ。一回ちょっとね、CM 行きましょうか。CM です。
問わず語りの神田伯山。
桃黒、桃田加奈子が挑みます。
いただきます。
これは大きい。特大エビフライだ。入るか？
ビッグフライ大対戦。
胸焼けに大対戦第二類医薬品です。
大対戦ありがとう、いい薬です。
TBS ラジオ公演、高嶋ちさ子12人のバイオリニストコンサートツアー2024-2025、 12月27日金曜日、東京ガーデンシアターで開催。チケット好評販売中。詳しくはTBS ラジオホームページのイベント情報をご覧ください。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りの底から、大田遺産、築地入船、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そうなんだよ、俺さ、堀くんと対談したいな。週刊現代でババアの犯罪性について。あの、でもこのラジオ聞いていただいてる方でもですね、妙齢なですね、ご婦人の方多いので、ちょっとですね、いい加減にしてくれませんか、堀くん。そういう研究は。俺がこのラジオでババアババアって言うと、リスナーが悲しい思いをするでしょう。いい人ばっかりです、おばあ様。ただね、ちょっとそういうの、なんか交通とかになると自分のことでもう周りが見えないみたいな、あるかもしれないんでね、ほんと。だから俺、山田五郎さんと週刊現代でね、来年の1月ぐらいに乗るっていうの聞いたから、もうついでに堀くんもなんか、山田五郎、神田伯山、堀くんで僕らの時代出らんないのかなっていう。バラバラだよ。バラバラだよ、方向性が。さあ、番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、edo@tbs.co.jp。江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて、ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
渡辺祐真です。文化系トークラジオライフ、今回のタイトルは、好きなことで生きていくから10年、趣味と労働を考えるです。趣味と仕事のバランス、あなたは取れていますか？今回は変則日程、11月3日日曜日深夜1時半から生放送です。
TBS アナウンサー佐々木舞音です。 アニメ大好きな私が送るアトロクアニメエクストリームジョブ。ゲストはテレビアニメ青の箱でシリーズ構成脚本を担当する柿原優子さん。とがきには何が書いてある？放送は11月4日月曜日、アトロク2の中で夜11時2分頃から。
TBS ラジオ。
TBS ラジオの番組グッズがネット通販でも購入できるってご存知ですか？ぜひ TBS ラジオグッズで検索してください。10時です。